ポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。火曜日には2年8ヶ月ぶりのご登場です。今日のゲスト、ジャーナリストの神保哲夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。お待ちしておりました、はい、今年の4月、神保さんは、はい、総理会見7年目にして奇跡が起きるということを記事がアップしていますが、はいはい、7年目、一体何が起きたんでしょう。
いやだから、うん、まあ、要するに総理会見で質問したっていうだけなんですけど、はい、記者会見で質問するって、はい、記者会見で質問する場じゃないですか、うん、だからそれが奇跡的なことだっていうほど、うん、実はやばい状況にあるっていうことだけなんですけど、うん、まあ、端的に言うと7年間僕は会見に出続けて、うん、安倍総理の会見に、うん、あの官邸でやる会見はほぼ全て、うん、出たんですけども、うん、ずっと手を挙げ続けたんですけど、実は7年間一度も当たらず、はい、で7年目にして、はい、まあ、ひょんなことから、うん、あのフリーランスや私のようなネットメディアにも、はい、最後にちょこっとだけ NHK の中継が終わってから、はい、まあ、NHK であの岩田明子アワーっていう番組をやってる時間帯になって、はい、裏であの、はい、そういう人たちも当たるようにな、うん、なったんですね、うん、はい、であの、まあ、そこで質問に当たったというのが、はい、まあ、奇跡的な出来事だったと。
7年間手を挙げ続けてたと、はい、言われておりますけども、
はい、だから、まあ、会見に行ってもどうせ当たらないからって言って、うん、まあ、民主党政権で、うん、あの内閣記者会以外のところにも会見は一応オープンになったんですが、はい、で民主党政権では、まあ、当たってたんですけど、安倍政権になってから、はい、オープンはもう今更閉められないので、はい、オープンはオープンなんですけど、はい、とにかく質問に当てないっていうことで、はい、事実上オープン化を無効化するようなことが行われてたんですね、うん、だけど、まあ、もうとにかく生き続けるしかもうないっていうことなんで、はい、まあ、非常に徒労感、わざわざ官邸まで行って、うん、どうせテレビで見れる会見をわざわざ行って、ずっと手を挙げて、はい、まあ、だからもう、あの、我々の、あの、まあ、周辺では、まあ、ちょっとストレッチング越しにちょっと行ってくれみたいな感じで言われてたんですけど、はい、あの、手の運動をしに行って、うん、7年間それを通い続けたんですが、はい、まあ、その、本当政権の一番、あの、末期になってですね、はい、フリーランス、外国メディア、それからネットメディアにも、はい、まあ、最後のちょこっとだけですけど、はい、質問が、まあ、当てられるようになったということなんです。はい、
両手を上げてた時もある。
いやだから片手上げてもダメ、右手上げてもダメ、左手上げてもダメ、足を上げてもダメで、もう両手上げてもみたいな話で、もうでも本当に何やっても本当にとにかくダメで、とにかく当てないと、まあ、これは後で出るかもしれないんですけど、はい、基本的に安倍政権の記者会見っていうのは我々が当たるまでは、すべての質問を事前に、うん、あの提出させて記者に、うん、でその質問内容を、まあまあ、官僚が全部その、まあ、それを把握した上で、その答えまで全部この官僚が作文を書いて、それを総理が読んでただけだったんですね。で当然我々なんかはそれには応じないじゃないですか、はい、だからそうすると本当に何が出てくるかわからないし、あの総理も自分で答えなきゃいけないわけですよ。でそれはあまりにもリスクが大きいと、はい、だからまあ極端に言えば7年間政権が7年8ヶ月続いた一つの重要な秘訣がそこにあったと。そこで変なことが突っ込まれて、変なことを言ってしまうことが、少なくとも記者会見に関しては、絶対に7年間起きないような、まあ要するに、まあやらせというか、演技というか、まあ、あの、朗読劇を見せられてたってことなんですね、記者会見が。
うん、それをあの最後になって江川翔子さんですよね。
はい、はい、
まだ質問がありますっていう声が。
そうそう、あれがもうね、天の声だった。あの、まあ、江川さんが記者会見で、うん、あのコロナがもう始まってからですけどね、はい、そうすると、うん、あのまあ、結構記者たちは質問した人がいっぱいいるわけですよね、はい、で手を挙げている人がいるのに、はい、まあ、あのいつも打ち切るわけです、はい、その総理がもう20分30分で打ち切っちゃうんですよね、はい、まあ、どっちみち当たんないんで、はい、もう食い下がってもしょうがないやってことで、我々も、うん、あのもうそれで、うん、あのあんまり食い下がってもいなかったんです、うん、で江川さんって毎回来てるわけじゃなくて、まあ、本当どうしても質問したい時に来る方だったんですね、はい、でやっぱり手を挙げてるのに当たらないということで、うん、あの天からですね、江川さんの声がですね、はい、まだ質問がありますって言った声が、はい、その時だけたまたま NHK の中継中に、そのまだ中継が記者会見終わってからちょっとだけあったところで乗っちゃったんですよ、
はいはい、
で NHK の中継に声が乗ってしまってるってことは、はい、結構たくさんの人が聞いたってことになるので、
なるほど、
官邸としても全くそれ無視することができなくなっちゃった、
うん、
でそこがすごく大きかったんですね。我々の声っていうのは質問、うん、仮にしたとしても、もう岩田明子アワーに打ち消されてるわけですけど、やっぱあそこで中継に乗ったって、別に僕は江川さんはあのそれを計算してたと思ってないんだけど、本当に質問したいから言ったと思うんだけど、そうある種のその偶然がですね、官邸としてはやっぱりこれはまずいなと、あの結局実はあの手を挙げてる人がいるのに当ててないことがバレちゃうと。で申し訳ないけど NHK のカメラとかのは記者会見のカメラは 手を挙げてる人がそのいるのにもう打ち切ってるっていうような引きの絵っていうのは見せないようにしてるわけですよ。
そうだったん
です。そうです、あの、我々の会見の映像を撮れるので、我々はもちろんその絵は全部映ってるんですね、あのいっぱい手を挙げてるのに、あ、終わるのかっていうのが分かるような絵を撮ってるんです。要するに引きゃいいだけですから、でも、まあ、後ろの方にいるのはある種もうその、なんていうんですか、あの市民権を認められてない記者だっていう扱いなわけですよ、その内閣記者会からするとですね。だから引いてその人たちを中に入れるような絵っていうのは彼らは撮らないわけなんで、なので結局世の中には手を挙げてる人がいるのに会見が打ち切られてるっていう事実さえも、まあ、私なんかはこういうところに呼ばれたり、あの自分のメディアなんかで言ってましたよ。でもそれはやっぱりまだまだその限られた人しかにしかあの届かなかった。でも NHK の会見ってなるとですね、もう全国北海道から沖縄まで皆さん見てるじゃないですか、でそこでまだ質問があるのに会見終わったのかっていう話になっちゃったわけですよ。
すごいすごい。
でそうするとね、やっぱりね、対応しなきゃいけなくなるっていう、
はい、今までこうメディアがあの映像でも切ってきたところがたまたまのりしろみたいに映って、それがきっかけになって、それで神保さんはどんな質問なんですか。
いやだから、まあ、あの普通の質問なんですよ、実を言うと、あの PCR 検査はなんで総理増えないんでしょうって、本気で増やそうとしてるんですか、で本気で増やそうとしてるのに増えないんだったら、日本にはもう増やす実力がないってことなんですかっていうふうに聞いたら、もうなんて失礼な質問だとかいっぱいあのメールとかツイッターで叩かれましたけど、それって別に失礼も何も、
そうですよ、ね、
あの、あの聞き方がね、なんかこう非常に失礼な言葉使うとかですね、あの昆虫症みたいなこと言ったりすれば総理に相手にですよ、それは良くないけど、もう本当丁寧な敬語を使って、いかがでしょうかって聞いてるのに、そんなこと聞くなんてと、逆に言うとだから今までの会見がどれだけ、まあ、申し訳ないけど予定調和の中のどうでもいい質問をね、まあ、どうでもいいっていうとまあちょっと語弊があるんだけど、いわゆる永田町的な意味で の、 あの国会の召集はいつになりますか、解散はどうですか、人事はどうですか、派閥均衡をどうしますかみたいな、そんなような質問ばっかのだったところに、まあごくごく普通の質問をしたわけですよ、そういうふうに。で僕は一番最後の会見ではもうこれ最後だっていう、あの辞任会見ではね、たまたま辞任会見で、ちなみに今会見はあの抽選なので、我々毎回出れるわけじゃなくて、
記者クラブは記者クラブであって、
記者クラブはもちろん全部
そこにはいるんだけど、フリーランスみたいなのは外側にいて、
10席しかなくて、10
席をフリーランスが抽選で争う、でたまたま中に入れる、
でその最後の会見は抽選にまあ当たったので、だいたい3回に1回くらいしか、あの中に入れない、でそれしかも入ってでまた2回か3回に1回しか当たらないってことは5、6回に1回しか質問できないんですよ、なのでもうこの1回の質問にですね、もう全ての魂を込めるしかないんですね、我々は。
逆に当たっちゃってびっくりしませんでしたか。
でももう何が来てもいいようにですね、あの質問をいくつも用意しておくわけですよ、でもあの、まあ、その前に聞かれちゃうかもしれないじゃないですか、我々は一番最後の方ですからね、NHK の中継が終わってからになるはずですからね、だからそうすると用意しておくわけですよね、でそれで一番最後の会見で、まあ、本当はもっと聞かなきゃいけないことが、本当はいっぱいあったんですけど、その辞任会見ですから、でもやっぱりこれは7年間こうだったんだから聞かなきゃなと思って、総理っつって、この今までの会見で、ね、質問を全部事前に取りまとめて答えを、出すような、あの会見をやってたのは、これは総理の指示によるものなんですかと、で仮にそうじゃなかったとしても、総理は目の前に次の質問が書かれているメモがあって、答えも書かれているのをご覧になって、違和感を覚えなかったんですかと、で、そういうメディアと、まあ、政治の関係というのは民主主義の上からどうお考えですかって、これって別になんかこうすごい質問だなっていう話、何にもないじゃないですか、別になんかこう、あ、神保さんさすがに政治学に詳しいからとかね、神保さんバックに何とかさんがついてるから、何にもない、別に誰だって聞けることですよ、あんなこと。でもその質問が際立ってしまうほど、実は7年間、申し訳ないけどどうでもいい会見をやってきたんですね、でそれを聞いて、で、まあ、でも結局そこはもちろん私事前に質問出してないですし、総理の前にメモがないわけですよ、だから総理は、まあ、あのその場合はもうご飯論法という、ね、要するに ご飯食べたっつって米食ってないってやつですよね、ご飯論法ってやつで、記者会見、あの事前に質問取りまとめは、幹事社からの取りまとめはその前の政権もやってました、それはそうなんです、幹事社からの代表質問をやってた、でも全部の質問が そうだっていうことなんですよ、今回はね、でも幹事社のはやってました、だから別に我々だけではないって言って、つまりなんで A なのかって言ったら、我々ね、 その B にだけ答えて、それで終わりっていうことなんで、であそこではサラトイっていうんですけど、追加質問っていうのをしてはいけないルールになってる。
追加質問もいけない
んです、さらに問うっていうことでサラトイって言うんですけど、
一人一問みたいな、
一問でだから答えなきゃそれでも終わりなんですよ、で、実は途中で、その幹事社から の、あの代表質問は以前の政権も取りまとめてましたっていうふうに言ったんで、僕はいや幹事社からじゃなくて全部の質問がって言ったら、もう司会者がですね、もうすぐに総理が答弁中です、最後までお聞きくださいって言って、要するにサラトイ禁止でしょあんたっていう話になって、
でもその時点、最初の時点で普通追加質問しなかったら何にもならないですよね。
だから結局どうでもいい答えをして、はい次で済むので、逆に、
そういう場に貸してたってこと
ですか。貸してたし、それがもっと私の質問が早いうちに出ていて、他の記者たちがその後で、じゃあ仮にサラトイが禁止で、まあ禁止自体おかしいですけどね、仮に禁止でもその次の記者や次の次の記者がそれにまた別 の、 人たちが聞くことが本当はできるけど、私なんか最後からその時は2番目だったんですよ、だからもう終わりですよね。だからサラトイもちろんないわけで、で特に最後の方の記者たちっていうのは 5,6 回に1回しか当たんないから、もう自分のとっておきの質問しかしないんで、誰かの質問で食べ残しがあったらそこを突っ込もうなんてことはしない しようと思わないわけですよ。だから結局逃げられちゃうっていうこともあります。ただ、あの質問自体が出たということね、であれは辞任会見だったんで、実はなかったんですよ、なんとかアワーが最後まで中継されたんです。
要するに、総理も原稿をお持ちでなかった、
お持ちでなくて、それもしかも NHK に全部流れた。今まで内閣記者会の質問が終わるとですね、長谷川栄一という栄一広報官というのが司会者なんですけど、じゃあここからはフリーランスや、外国メディアに、の質問に移りたいと思いますっていう宣言するんですよ。でこれが NHK の、岩田明子アワーにそのシフトする急出しなんですね。
なるほど。
だけど、今回はそう言っても、辞任会見で、しかも2時以降ずっと NHK はこの辞任問題をずっともうぶち抜きでやってたわけですよ、なのに会見が途中で切るのはさすがに変でしょ。
なるほど。
最後まで会見やって僕の質問流れたんですよ、でまあこんなね、ジャーナリストだって NHK に質問が流れて喜んでるっていうのもなんかちょっと青臭いんですけど、安倍政権 の会見に関してはですね、3回か4回も質問した中で初めて NHK に流れた、でも答えがあれだと多くの人、世の中の多くの人はあんまり意味が分からなかったと思います、
でも本来だったら神保さんがしたような質問が飛び交っているのが、それが普通の形ですよね。
まあ、ジャブくらい、あれがジャブくらいで、ジャブが 5,6 発出た上で、フックかストレートを誰かがちょっと見ま、やっぱジャブである程度その前置きを作っとかないといきなりそのフックやストレート振り回してもですね、空振りしちゃうわけですよね。
そうですよね。
でもジャブがないですからね、全くね、その前に
官房長官への質問でね、望月さんが質問しても、なんかこうそれを周りの人たちがちょっと牽制するような動きがあったみたいなことも、これ伝わってますよね。
これも結局もう記者たちがその政権側についちゃってるんですよね、結局望月さんがしつこく質問をすることによって官房長官が喋んなくなると、だから自分たちの仕事の邪魔になってるっていうのが彼らの立場になってしまって、そのむしろ向こうについてしまうっていうふうな、陳現象がその官房長官会見でも起きてるってことですね。
サラトイっていうのはもうずっと昔からあるんですか、そういうのってなんか。
それはね、僕らは内閣記者会のメンバーじゃないじゃないですか、内閣記者会っていうのは一定の特権的な地位を持ってるんで、当然そういう交換条件みたいなルールに縛られるのはあるんですけど、僕らって別に何もお世話になってないんですよ、記者会見に出るって当然の権利で別にお世話じゃないですからね、そうすると僕らはそんなルールの作るのにも参画してないし、知りませんよそんなサラトイ禁止なんてっていう立場で本当いいわけですよ、合意してないし、だけどそこで僕がじゃあサラトイした時にそうやってその打ち消されたりした時に、誰も周りがそれを支援しなければですね、一人で大声で叫んでそれで終わりなわけですよ、だからやっぱりそこは多勢に無勢、孤軍奮闘みたいになってしまうところがあって、で基本的にはそういうルールが実はいっぱい記者クラブの中にはですね、なんとか禁止とかですね、今日はサルトはやりません、今日はなんとかありません、今日は質疑ありませんみたいなのがいっぱいあって、でそういうことを言わないまんまそれを皆さん見せられてるわけですよね。
お話聞いてるとなんかもう政権とかそういうことよりも、やっぱりその報道する姿勢にもなんか大きな欠落があった って感じますけど、
そうだからそこが完全に持ちつ持たれつの関係になっていて、うんうん、メディア側にももう重大な問題がある、うん、で、まあ、政治とメディアの本当は両方の問題なんですけど、うん、ただそこですごく重要なのはね、はい、記者クラブ自体はメディアが勝手に作っているものなんです、うん、ただその記者クラブが非常に大きな問題を抱えてしまっている唯一の理由は、うんうん、政治、政権側がその記者クラブに特権を与えてるからなんですね、うん、例えばあの部屋あるじゃないですか、記者室っていうのね、はいはい、あそこはあの実は何かあの、財務省あの大蔵省財務官通達っていうのに基づいてその部屋を一応使わして記者に使わせていいっていう通達があって、それに基づいて使わせてるんですよ。でもそこには記者クラブなんて一言も書いてない、その記者に使わせていいって書いてあるんですね、うん、で、あの役所の中に旅行者とか、うん、掃除の業者のための部屋とか、うん、そういうのをやっぱ設けとかないと毎回、うん、あの掃除用具持ち込み大変じゃないですか、うん、そういったのに記者も部屋を設けていいと、うん、でそれだけかしか書いてないから、うん、別に記者クラブとか何も書いてない、しかも家賃も払ってない、うん、電気代も払ってないんですよ、うん、なのにその彼らが占有独占的に使う権利を、うん、政府が認めているから記者クラブが特権を持っている、あるいは記者会見の参加権とか、うん、あるいは同行記者をするっていう、うん、その、うん、大臣についていくとかの権利も、うん、政府が認めているから記者クラブが特権的な地位を、うん、その享受して、うん、逆に言うとそれによって政府から何か条件なされたときに飲まざるを得なくなっているわけなんですよね。だからクラブを作るのはまあ別にラグビー部作ろうぜみたいな話です、うん、一緒ですから、うん、どうぞ何クラブでも作ってくださいと、うん、ただそこに特権を与えているのは政府側の問題なので、うん、実はあれはメディアの問題であるように見えて、うん、実は政府が特権を与えることによってメディアを操作しやすくなってるっていう問題なんですよ、そこは。
なるほど、はい、まあ、ちょっと操作されちゃってるっていう形になるかね、
特権をぶら下げられて人参をそれ食いたきゃっていうことで、いざとなった時に人参取り上げられるの嫌だから、まあ、なんだかんだ言っていろんな制約を課されてるっていうことで、しかもメディアなんでその制約を言わない、視聴者に対して、
あれだよね、こう内実がわからないと僕らがね、はい、目にするニュースは、はい、まあ、新聞、まあ、大手の新聞と、うん、それからテレビのニュースということになるわけだよね。はい、そうですね。あとはあの、まあ、こうチャンネルをこう合わせる力があれば、あのジモンさんのやってるビデオニュースとかに合わせられないこともないけども、まあ、ネットからするとまだ少ないですよね。
そうですね、力全然足りないです。だからあのどんな業界にも、うん、その癒着の問題とかね、うん、そのそうあの存在するんだけど、メディアの特徴というのは、はい、その他の業界と違って、他の業界に何か癒着とかがあって、それが、うん、あの人、まあ、市民の利益に反していれば、うん、メディアが報じれば皆さんそれ知るじゃないですか、はい、で知ればやっぱりそれ許さないっていう風になるじゃないですか、うん、ただメディアは自分たちのことが報じないので、うん、要するにメディアにはこういう言い回しがあるんですね、うん、その我々は何が報じられてないかを知ることはできないと、うん、まあ、当たり前のことなんですよ。
そうですね、
報じられてないことを知る、うんうん、知れないの当たり前、うん、でもそこがポイントなんですよ、うん、我々は何が報じられてないのかを知ることができないことを、うん、もうちょっと皆さん知らないといけないってことなんです、うんうんうん、でも、まあ、知らないよですよね。知らないのは知らないですよね、うん、知らないことは知らない、でもそこがポイントなんですよ。だから、うん、メディアにそういうことが起きないように、うん、常にその癒着関係がの温床になるような記者クラブに限らず、うん、ね、再犯にしても軽減税率にしても、何にしてもメディアにそういうような癒着が起きないようなことというのを常に目を光らせなきゃいけないのは、うん、メディアにそれが起きても、うん、それを知ることが我々はできないから、うん、で民主主義の基本的なツールとして、それを非常にやっぱり重要な我々の、うん、あの日々の生活の利害に関わることだから、うん、そこに目を光らせなきゃいけないっていうことなんだけど、うん、その報道の中でなんかこう偏ってるとかなんとか、メディアに対してはすごくみんな石を投げるのが大好きなんですけど、はいはいはい、うん、そこのところのメディアの健全性の部分っていうものに対して、うん、あまりにも無頓着すぎるんですね、うんうん、でそこの方が、そこさえ、まあ、しっかりしてれば、あとはまあいろんな報道があって、もうそれはまあそれで、うん、あのどうぞやってくださいって僕は感じたんですけど、うん、根っこのところでやっぱりやられちゃってるっていうのが僕の本当正直な印象です、う
ん、アメリカなんかの報道を見てると、はい、うん、こう大手で、ね、報道をねじ込もうとしてても、小さなメディアがとか、まあ、それに代わるものが、うん、そうじゃないんだぞみたいな報道も結構 出てくるじゃないですか、
うん、だからアメリカだってもちろん問題いっぱい抱えてますけど、はい、例えばいわゆる既存のメディア、日本 の、 あの記者クラブのヘッドラインなその主要メディア に、はい、に対してですね、うん、そうじゃないメディアのシェアっていうのは、うん、やっぱアメリカの方が圧倒的にやっぱ多いわけですよね、うん、もうその例えば3大ネットワーク、うん、まあ、今、うん、フォックスも出て4大ネットワーク地上波と言われてますけど、うん、まあ、せいぜい6割シェアがあるかないかと、うん、ってことは4割が新興メディアによって食われてるわけですよ。じゃあ日本で、うん、いわゆるあの5系列新聞テレビ の、 あの5系列以外にどれくらい売上でシェアがあるかと、はい、我々いろんなメディアとかもですね、はい、うん、それはもう1割もない、1割どころかその本当に 1% とかって世界になっちゃうわけですよ。でそれがなぜそんなに参入できないのか、うん、なぜそこまで参入障壁が高いのか、うん、でこんなに参入障壁が高くて5社で寡占が進んでる産業っていうのが他にあれば、うんうん、メディアは絶対問題にしてるはずなんですよ、
はい、
建設業界であろうが、まあ、今携帯業界が3社しか大きいのがなくてなんか問題になってますけど、メディアだって 5、
う
ん、ね、5系列しかないじゃないかって話が、はい、なぜメディアが全くしないのか、うん、全く意味不明じゃないですかこれって、うん、でもそれはまたあれですよ、我々は何を知らされてないのか知ることできないんですよ。でもそれは知らされなくても見りゃ分かるだろうと僕思いますけども、うんうん、まあ、知らされなきゃ分かんないのと、あと見てないっていうことですよね、うん、そこはやっぱりちゃんと、
まあ、うん、テレビなんか監督が総務省みたいなところが監督してるわけですからね、
はいはいはい、
まあでもこういう問題があって、はい、でもその映画さんの一言からね、
はい、
まあ、多少なりともほんのちょっとですけども、
まあそうですね、
風穴が開いたかなぐらいなんですけども、まあ、ちっちゃな国差だったぐらいかもしれないけども、それでもこれはですね、今度政権が移行していくときにですね、はい、こう神保さんの見通しとしてはこれはその記者会見の場ってのはこのまんまで、それともあの一言が世の中にちょっとでもこう浸透していく兆しみたいなのをお感じになってますか？
それを聞いた方やそのことを知った方や、うん、あるいはこの番組見た方がですね、うん、それをどう感じるか、うん、それでおかしいなと感じた方のメディアの見方が1ミリでも変われば、うん、まあ、大きな一歩です。ただやっぱり、うん、まあ、1ミリでもって言いましたけど、うんうんうん、結構こう100メートルどころかなんか 42.195 キロくらいちょっと日本が今メディアが後進国になっちゃってるんですね、うんうんうん、さっき言ったようにシェアもそうですし、うんうんうん、だから結構、まあ、僕もビデオニュース .com 始めて20年になるんですけど、
はい、
まだ20年でかけてやっとそれこそまあ、いわゆるその有料会員サブスクリプションでやってるんですけど、やっと2万とかっていうレベルですよ。でそれはやっぱ参入障壁っていうかその、既存のメディアの壁っていうのはそれだけやっぱり厚くてですね、本当に海外だったら今頃もしかすると僕はもうちょっと、まあ、左打ちはとまだ言いませんけど、もうちょっとメディアとしては成長してるなというふうに自分では正直言って思います。ただその代わり逆に言うと海外ではもっと競争が激しいから、僕なんかみたいなのだと競争に負けて逆に言うともうとっくに潰れてるかもしれないですけどね。でもそれだったら別のところが育ってるっていう意味なんですよ。でそれならそれで僕全然構わないんですね。だけど日本ではやっぱそういうことをやってる人もほとんどいないし、いても大体まあ何年か経つともう諦めちゃってるっていう状況になってるというのが現状だと思います。だから1ミリずつやっていくしかないんですけど、はい、やっぱりその間、うん、その知らされないまんま物事がどんどん進んでいくと、うんうん、でまあ、いわゆる悪政善政、いい政治と悪い政治っていう意味でね、うん、その善政が行われるっていう前提に立っていいんだったら、うん、まあ、知らされないでもですね、その、まあ、ね、知らしむべからずよらしむべきみたいなんですね、まあ、任しとけば、まあ、まあ、彼らはちゃんとやってくれるよっていうことが、
お上のやることにそんなに間違いはないだろう
と、成り立つっていうんだったらそれで結構ですけど、うんうん、まあもうこの7年半でですね、うん、それはもうもはや成り立たないことは皆さんはさすがに分かったと思うんですよ、うんうん、そうすると任せておいたらどんどん劣化しますと、うんうんうん、で監視の目がその光っていればやはりそういうことがしにくくなるっていうことなんですよね、はい、だからその意味ではちょっとそのこのペースでやってたんでは、これあんまりマスメディアでは出てこないですけど、国際的な指標で見たときに先進国としての日本の指標っていうのが、まあ、いわゆる OECD っていう先進国の中で ほぼ軒並みもう全部最下位か、うんまあ、メキシコが一番メキシコが一応入ってるのでメキシコに次いでビリから2番目っていう指標が、うん、本当に国民一人当たり の、うん、その国民所得とかもう GDP とかなんとかも、うん、とにかくほとんど全部先進国の一番今ビッケなんですよ、
うん、
でその認識がなかなか今こうやって普通に生活して、うん、普通にマスメディア の、 政権、うん、なんか菅政権がこんなことやりました、うん、あんなことやりましたので見てるとですね、うん、あんまり感じられないじゃないですか、
うん、
ものすごい勢いでやっぱ劣化が進んじゃってるわけですよね。
そうです
ね、はい、でそれをやこのままこのペースでいったんでは、うんうん、僕は止まんないと思うんですよ。このペースでいったんでは、うんはい、なので、はい、やっぱもうちょっとスピードアップしないとまずいなというふうに自分では感じてます、
うん、あとあれですね、まあ、そういう動きの中でこういう映画さんみたいなことがあって、
はい、
その今までのやり方、はい、記者クラブの人たち、
はいはい、
その人たちがまた何を感じてどう動くかっていうような、
そうですね、彼ら一人一人はね、うん、真面目なやつだし多分優秀だし、
はい、
悪いやつらじゃないんですよ、まあ、友達もいますね。ただ、うん、例えばそこで、まあ、じゃあそういう中で自分のその良識を発揮して、うん、その動こうとしたりすれば、うん、結局、まあ、例えば内閣記者会の中で少しもうちょっとこう、うん、その中から外れてですね、うん、政権に批判的なスタンス取ろうとか、
はい、あるいは村社会の中の空気をお前は乱すのか、
うん、そうあるいはね、うん、質問を提出しないと、うん、質問させてもらえないんですよ。
あ、なるほどね。
そうすると社内でお前何やってたんだって話になるじゃないですか、ね、で情報も取れなくなるわけですよ、
うん、
そうするとそんな人間を官邸に置いとく必要のがいいことかってことになるじゃないですか。要するに外されちゃうわけですよね。そうするとだからやっぱり彼らとしてもね、まあ、そういうことを意識している人だってそうも言ってられないと、うん、中にはもうそんなことも考えてたらもう辛いから考えのやめましたって人も個人的にいっぱい知ってます、
はい、ありがとうございます。大竹メインディッシュ、本日のゲストはジャーナリストの神保哲夫さんでした。ありがとうございました。